に見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌546番、546番を総額のみで賛美いたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書163ページ、ヨハネによる福音書1章19節から28節、新約聖書163ページです。ヨハネによる福音書1章19節からお読みします。さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った、それでは一体誰なのです、私たちを使わした人々に返事をしなければなりません、あなたは自分を何だというのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでも エリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネがバプテスマを授けていたヨルダン川の向こう側ベタニアでの出来事であった。お祈りします。この世界をすべて治めておられます誠の御神様、恐れをもってあなたの御前にひれ伏し、皆を心より賛美いたします。今朝も一人一人の名を呼び礼拝に招いてくださいましたことを感謝します。今朝はとりわけ多くの高校生を呼び出してくださいましたことを感謝します。罪の中で死んでいた私たちを命へ連れ戻すために、主イエス・キリストは十字架上で血の汗を流されました。主の見苦しみを思う受難節の第二手術を迎えました。春の日差しが柔らかに降り注ぎ、本当に嬉しい暖かな春になりましたが、ウクライナから届くニュースは全世界の人々を驚きと悲しみに突き落としています。聞くことも見ることも悲痛なことばかりです。電気も水も食料もない中で、爆撃から逃げ惑う人々を、どうかあなたが懐に抱きしめて逃してくださいますよ。ロシアの指導者がどうか冷静になって、戦争でなく平和を選び取ることができますように、平和的な解決を見出すことができますように、どうかあなたが助けてください。主は十字架の上で私たちが愛に生きる兄弟姉妹となることを願われました。どうか主よ、私たちから裁き合う心を取り去ってください。そしてただひたすら愚かなほどに隣人を愛する一人一人にしてくださいますように、これから私たちに御言葉を取り継いでくださいます大沢牧師をどうぞ聖霊の力によって強め励ましてください。あなたの御言葉を大きく語ることができますように、また聞く私たち一人一人の心を聖霊の光によって照らし、あなたの御言葉を正しく聞き取ることができますように、清め整えてください。この祈りを全世界の平和を願うキリスト者の祈りと合わせて、尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日私たちが耳にしました聖書箇所ですけれども、これはまあ先週の箇所から少し進んだところですけれども、けれども今日も先週に引き続いて洗礼者ヨハネ、この人の存在を通して聞こえてくる福音の響き、神の良き知らせに私たちは耳を傾けていきたいと思います。聖書には4つの福音書がありますけれども、けれどもそのどれもが共通して語っていること、それは主イエスキリストというお方がその活動を世に向かって始められる直前にはこの洗礼者ヨハネの活動があったということです。この洗礼者ヨハネの活動は主イエスキリストとの活動と切り離すことのできないその先触れであった。これが全キリスト教会がその初めから一致して証言してきたことであります。それぞれの福音書はそれぞれ独特な書き方がしていて、クリスマスの出来事すら書かないマルコがいたりするわけですけれども、けれどもイエス様が大人になられて世に出られて神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよという、その公のメッセージを語り出すその前に洗礼者ヨハネがまず活動していたと。ここは、全ての福音書が受け止めている共通して語る部分であります。洗礼者ヨハネという人の活動はどういうものであったのか、もうすでに洗礼者と言っていますように、ヨルダン川という場所で活動しながらそこに集まってきた人々に洗礼、水による洗いを授けていたのであります。しかもこの人が授けていた洗礼、誰に授けていたかというと、生まれながらに神の民であるという誇りに生きていたユダヤ人たちに洗礼を授けていた。これがとても特徴的なところです。洗礼っていう行為はキリスト教会から始まったものじゃなくて、しかも洗礼者ヨハネから始まったものでもなくて、実はそれ以前からイスラエルの信仰の中に洗礼という実践がありました。洗礼っていうのはどういうものであったかといったら、生まれながらに神の民とみなされるユダヤ人以外の外国人が自分も神様に従おう、イスラエルの神様に従おう、主なる神様のものとして生きていこうと改宗を決断したときにまず授けられたのが洗礼でありました。ところがこの洗礼者ヨハネの特徴的な点は、異邦人の改宗のために授けられていましたこの洗礼をユダヤ人こそが受けなければならないとしたところにあります。本日何でか、本日お読みした聖書箇所に記されたヨハネの言葉にヒントがあります。 ヨハネがあなた方の中にはあなた方の知らない方がおられると言っています。神から使わされた最後の預言者としてヨハネはこういうふうに語っているのです。イスラエルよ、私たちは本当に神の民であるのか。神はあなた方にとって親しい存在であるのか。けれどもあなた方にとってイエス・キリストは見知らぬ方ではないか。イエス・キリスト、すでにこの福音書が第一章の前半部分においてその民の中に、その民のそば近くに親しくいてくださるのに、知られることのないお方、受け入れられることのなかったお方としてご自分の民に取り扱わされてしまった方、ご自分の民のところに来たのに受け入れてもらうことのできなかった神の言葉、それがイエス・キリストその人であったと語り始めておりました。それゆえヨハネはユダヤ人にこそ洗礼を授けたのであります。全く見知らぬお方のようにして神様との関係をもう一度誰もが最初からやり直さなければならない、そういうことです。神の民である自負と自負する人たちに、いいえ、もう一度やり直さなければならないんだ。それがヨハネが洗礼を授けた意味であります。ちょっと過激でラディカルなことをしてたんですね。過激ですよね。だからこのヨハネの活動というのはエルサレムのユダヤ人たちをまとめていたサンヘドリンと呼ばれる長老会、またエルサレムの信仰、イスラエルの信仰を司っていた祭司たち、レビ人と呼ばれる祭司階級の一族からの問いを引き起こすことになりました。こんなことしているあなたは一体どなたですか。これね、実は少々お上品な翻訳であります。あなたどなたですか、これちょっとお上品すぎる翻訳、むしろお前は誰だと質問しているんです。神の民を神の民でないかのように扱っているお前は誰だと、信仰者たちを未信者のように扱っているお前は誰だ、私たちの仲間を毒蛇扱いする一体お前誰だ、こういうふうに当時のユダヤ人たちの宗教と生活の最高指導者たちがヨハネに向かって質問しているところが、今日の聖書箇所であります。ヨハネはこの問いかけに答えます。私はメシアではない、私は救い主じゃない、あなた方が怒り出すような大それたことをしているけれども、私は救い主ではない、そういうふうに公言します。大変なことをしてますよ。ユダヤ人数千のアイデンティティ、自分は神の民だ、主なる神様に召し出された選びの民だ、これユダヤ人の数千年のアイデンティティです。そんなことを崩すようなことをして、あなた方も洗礼を受けなきゃいけない、神様との関係をもう一度最初から外国人のようにやり直さなければならない、数千年のアイデンティティを崩すようなことをして、自分たちの民族の誇り、慰めを覆すようなことをして、しかもそれをイスラエルの神の名において、主なる神の名においてしている。神の名において それを行うというならば、神様がこの神の民である自分たちにとって、あんたたちは外国人のようだと言っているというならば、ヨハネ答えなければなりません。当然答えることが期待されています。お前がやっていることが今この私たちに向かっての生ける神のご意志であるというならば、当然お前はこの聖書の中に予言されている神の特別な預言者なんだろう。聖書のどこにお前のようなものが現れると書いてあるのか、予言されているのか。ヨハネは自分は待ち望まれているメシア、聖書に予言されている救い主ではないと公言します。それどころか、メシアの前に現れると信じられていた預言者エリアという人でもないと言います。また新明記18章18節に予言された、神がやがてお立てになると約束されたモーセのような預言者でもないと公言しました。聖書の中にやがてこういうことをする人が来る、神の民の心を神に向けるためにこういう活動をする預言者が現れるんだ、まあ、いろんな箇所があるんですけれども、ヨハネは自分はそのどれでもないって言うんです。そのどれでもない、お前の権威はどこにあるんだ、お前の活動はどこに聖書的な根拠があるのかって言われてんのに、私はそのどれでもないって言うんですよ。こんな大それたことをするんだから、さすがに聖書に予言されている有名な、みんな知ってるあの人この人、そのどれかでしょう。どれでもありませんって言います。誰でもない、何者でもない、注目に値する人間ではない、一角のものではない、お前たちが聞いておっと思うようなものじゃない。ヨハネは答え続けます。それならば、このヨハネの大それた実践は何者でもないもののひどい悪ふざけであるのか。いいえ、悪ふざけじゃありません。神よりのものです。自分のことを何者でもないと考えるヨハネですけれども、自分の活動が神よりのものだというこの一点を譲ることは決してありません。彼は神に突き動かされてこういうことをやって、神の火が自分の内側にメラメラと燃えていって、どうしても語らずにはいられない、どうしても洗礼を授けなければならない、そういう神の言葉に捉えられた本物の神の使者であります。ヨハネ自身このことに一片の疑いも持ってはおりません。どの預言者でもない、悪ふざけでもない、じゃあ何なのか。エルサレムから使わされた人たちは食い下がって聞きます。あれでもない、これでもない、それでは一体お前は何なのか。私たちは長老会に報告しなければならないんだ。そこでヨハネは旧約の中の預言者イザヤの言葉、イザヤ書40章の3節の言葉を引いてこのように答えました。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよ。私は荒れ野で叫ぶ声だ、主の道をまっすぐにせよ、その声だ。この言葉は預言者イザヤの言葉ですから、これを引用することによってヨハネは自分のことをイザヤの再来だと語っているわけじゃない。預言者イザヤの言葉を引用するんだけども、自分はイザヤの再来、イザヤって相当な預言者ですからね、聖書の中でもかなりのボリュームを占めている預言者ですからね、まあ いわばなんていうか、本当大預言者中の預言者ですよ。だからこの言葉を引用して自分はエリアなんか超えてる大預言者だなんて言ってるかとも思うかもしれませんけどね、そんなことはない、そんなことは言ってないんですよ。あれでもないこれでもない、注目に値する人間ではない、自分は一角のものではない、何者でもない、その自分の存在は聖書の中に語られている小さなたった一言、派手なところではなくて荒れ野で辺境でど真ん中ではなくて周辺で叫ばれているという、主の道をまっすぐにせよ、その一言が私だ、その叫び声が私だ、私はその声だというのです。聖書学者は面白いことを言います。ヨハネはこれを語るこの一言を託された預言者だとすら言ってないって言うんですね。この一言を語るために召された預言者だとすら言ってない。預言者でなくて自分はその声だ。このたった一言を語っている声だ。小さな小さな存在ですよ。麦一粒のような存在ですよ。からし種一粒のような存在であります。ヨハネは自分のことをこの聖書全体の体現者とは言わない。イザヤ書一書の体現者ですらない。聖書のこの分厚い聖書の中のたった一節の言葉を語るためだけの声、そのような声として神に召し出されたもの、それが自分だって言ってるんです。だからこの福音書においてはヨハネという人は洗礼者と呼ばれるよりも証言者であります。たった一言、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶたった一言、この声になりきった証言者であります。このヨハネという存在は生ける神のお言葉のほんの一言でも、もしも我々がいただくことができるならば、それがどれほど大きなインパクトをこの世界にもたらすことになるのかのその実例であると思います。私たち人間を捉え召し出し、神がお持ちになるとき、神がそのものを用いて語り出される本当に小さな一言が、しかし大きな波紋を、インパクトをこの世に引き起こすことになる、その実例であります。証言者ヨハネはこの一言の声以上のものであることを望みませんでした。この一言の声以上のものであることから抜け出ようとはしませんでした。それが質問者に対してヨハネが貫いた姿勢でした。これ私とっても大事なことだと思っています。改革者ルターはこの時ヨハネは、この長老会から送られてきた人たちの質問に答えることに答えようとするときに、これね、試みにあっていたんだ、試練にあっていた、誘惑にあっていたんだって言うんです。そしてお前は誰だと問われたとき、私はメシアではない、エリアでもない、あの預言者でもないと答えたことによって、 彼は試みに打ち勝ったんだって言います。どういうことか。一つの真理を腹の底から我々が経験するとき、聖書の中のたった一言でもこの自分に生ける神の燃えるような言葉が与えられたんだ、語らずにはおられない、世に向かって語り出さずにはおれない、その聖書の真理のほんの一部でも自分の心の中に体得したんだ、いただいたんだというとき、私たちは試みに遭うということです。他の多くの人たちがまだピンときていない、体得しているとは思えない真理と一つになりきったと私たちが言えるとき、誘惑は大きくなる。どんな誘惑か。自分こそが特別な人間だと思い出す誘惑であります。しかもたった一言の声であるヨハネのもとには、エルサレムとユダヤの全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から、つまり広い広い地域で有名になって多くの人々がヨハネのもとに集まっていたのです。テレビもない、ラジオもない、 YouTube もない、 SNS もない、そういう時代で一人の人が有名になるってすごい大変なことだと思いますよ。だけれどもヨハネは有名になった。ユダヤとエルサレムの全土から、ヨルダン川沿いの地方の一帯から、広い広い地域から多くの人々が彼のもとに集まってきた。みんながヨハネの言葉を喜んで聞いている。みんながヨハネのもとに身をかがめて洗礼を受けようとする。そういう大きな成果を実際に上げ始めている。で、そのインパクトがあまりにも強すぎて、今までの世界の常識を覆してしまうようなことをしてますから、しかもその火がどんどん広がっている。ヨハネの噂を聞きつけて、当時の最高の指導者たちが、これはほっとけない、このままじゃやばいことになると言って、私たちのしてきたことを崩すような活動をしている、お前は誰だっていうふうに問うてくる。その指導者が反発してくるっていうか、こういうふうに質問してくるっていうのは、まあ恐ろしい、おっかないことだと思いますけれども、だけれども神の使命に駆られてこれを自分がしていると、神の使命によって自分は突き動かされているって感じている人が、こういう反発に出会うとき、むしろ心はメラメラ燃えてくるところあるんじゃないかな、自分が正しいことをしているからこそこういうインパクトが起きているんだって思うと、反対されれば反対されるほど、むしろ自分の心がメラメラ燃えてきてですね、よしやってやると思うものだと思うんですね。そして自分の内に燃えている生ける神の言葉がこの世界の偽りを暴いて、今時代を本当に動かそうとしている。そのために自分が用いられているんだって思ったら、これどうですかね。このヨハネと違って、私たちの生涯にはこれほど大それたことはまず起こらないでしょう。私がここでいくら何を喋っても、総理大臣が人を使わしてあなたなんてこと言ってんだなんてことは起きようがないと思います。でも神様が私たち一人一人にくださっている、心から確信できる、これこそが私たち人間を生かす言葉だと。それを獲得したときに、まさにそれを伝えること、その それを伝える使命を果たしていくことこそが自分の役割だと思ってですね、それを実際に語り出して一人の人が変わるかもしれません。一つの家族が変わるということが起きるかもしれない。一つの組織が真実に生き始めるということは、これ十分起こりうることです。自分を生かす神の言葉によって、自分がこれこそが神の御心だと体得した言葉によって、これこそが人間を生かす言葉だ、その言葉を獲得したことによって、自分がそれを語り出すとき、神の真実がこの世の中に輝き出すということは十分起こり得ます。ヨハネにはそれが本当に大規模に起こったんですね。しかしヨハネはそのような自分に与えられた神の言葉の燃え広がりを目にしながら、それでも自分がたった一つの声であることにとどまり続けようといたしました。たった一つの言葉、麦の粒一粒、からし種一粒、つまり神の言葉の断片、切れ端であることをわきまえ続けました。これなかなかすごいことだと思います。旧約聖書を読んでいますと、神様に使わされたものでありながら、幾人もの人が自分の分をわきまえずにそれを踏み越えてしまうことによって、神様から強制的に己の限界を知らされるという物語が、まあ、いくつも出てまいります。アダムとエバがもうその初めだと思いますし、またモーセという大預言者もそうですね、大祭司アロンもそうですね、有名な王様ダビデもソロモンもみんなそうですね。みんなこの点で失敗しています。この人々は神様より託された自分の分をわきまえずに、ほんの少しでも増長した結果神様よりひどくお叱りを受けることになった人々であります。けれどもヨハネはこの点しくじりませんでした。それゆえ全能の神であられる主イエスよりこういうお褒めの言葉に預かることができた。女から生まれた者のうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。女から生まれた者のうち、まあ、つまり人間ですよ。人間の中でこのヨハネが一番偉大だった。シュエスがそういうふうにお褒めになった。シュエスはお世辞を言われる方ではありません。シュエスが言ったらそれ本当です。シュエスからヨハネは人間の中で一番偉大なものだ、喜んでもらったんです。なぜ彼は神に選ばれた確信をしっかり抱きながら、なお傲慢にならず何者でもない自分を受け入れ続けることができたんでしょうか。この理由ははっきりしております。ヨハネに託された言葉、ヨハネがその声になりきった神の言葉とは、肉となった言葉そのものであられるイエス・キリストの到着を告げる言葉であったからです。ヨハネに与えられたたった一言っていうのは、イエス・キリストが来られる、この一言だったんです。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。神から確信をいただいた者が 自分の全存在を揺り動かすような良き知らせを腹の底から聞かせていただき、人間の方を見るならば自分を生かしてくれているその良き知らせをまだ生きることができない人たちが大勢いる。それを見たら残念に思うでしょう。でそこでまた改めて自分の使命を、役割を、この世にいる役割を自覚して、自分に託されたこの生ける神の言葉を一生懸命に伝えようとするでしょう。けれどもまたそれが面白いほど人に受け入れられたり、逆に頑固な反対に出会うとき、もしもヨハネが人の方ばかりを見ていれば、その人はいずれの場合にも、ああ自分は分かっている、自分こそ、自分だけが神の理解者だという優越感を覚え始めることでしょう。けれども、もしも力ある神の言葉、たった一言だけではありません。神の言葉の全体、神の言葉の総体、神の言葉のその全てが一人の人間の姿をとってぎゅーっと凝縮されたイエス・キリスト、そのお方を、そのお方の前に自分が立たされるならば、そのお方のことをこのごく間近に感じるならば、私はその履物の紐を解く資格もない、間違うはずがないんですよ。たった一言の神の言葉で我々はいくらでも傲慢になる誘惑に遭うんですよ。たった一言の神の言葉が腹の底から理解しているってことはね、私たちをどこまでも傲慢にするほどの力があることですよ。だけれども、その神の言葉の総体がぎゅっとぎゅっと一人の人に凝縮して目の前にあるんですよ。私はその履物の紐を解く値打ちもありません。履物の紐を解くというのは奴隷の仕事です。奴隷の仕事です。我々は主イエスの奴隷にすらなれないんですよ。そんな資格はありません。もしも私たちがイエス・キリストの福音の力を本当に知っているというならば、イエス・キリストに表された生ける神の言葉の力を腹の底から経験したことがあるというならば、ヨハネとともにこの福音書の最後の最後の言葉が私たち自身の実感となっているはずであります。このヨハネによる福音書、もうずっとね、何年後にそこを読むことになるのか分かりませんけれども、ヨハネの最後の最後の言葉ちょっと先取りして読みますね。ヨハネによる福音書の21章25節ですけれども、こういう言葉でヨハネの福音書は、ね、閉じられているんですね。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。主イエスのことは、ね、書ききれない。主イエスのことを明かししきれないんです。 福音書記者の一章の冒頭でも実はすでに語っておりました。シュエスの出会いの中で思わず驚いて賛美しながらこう言ってました。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたって。キリストがその圧倒的な恵みを持って私たちの間に宿ってくださっている。見知らぬものとなりきってしまったご自分の民を取り戻すために、このキリストは恵みの上に恵みを注ごうと一歩またさらに一歩と深く私たちにこの世界に近づいてくださっている。この賛美に声を合わせている者はみんなこの驚くばかりのキリストの恵みを知っているのであります。今日ここにお集まりの皆さん、皆さんをこの礼拝へと導いたのは小さなたった一言であるかもしれません。皆さんが洗礼を受けたのは聖書のほんの小さな一言があるときずしりとその胸の内に響いたからかもしれません。信仰生活を長く送りながらも聖書の福音はまだまだわからないことだらけかもしれませんけれども、たった一回の説教、たった一節の聖書の言葉が生ける神の言葉として皆さんの心の内に響いてきて、もうそれだけで降参だ、生涯キリストのしもべとして生きていこう、主なる神のものとして生きていこう、そして決断し洗礼を受け教会生活を送っている皆さんです。だから皆さんにはよくわかると思います。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。主イエスのなさること、主イエスの恵み、受け切ることができない、語り尽くすことができない、まだまだまだまだ味わうべき宝が無尽蔵に残っている。生ける神の言葉というのはそういう実感を我々に与えるものだと思います。そのことを私たちはよく知っております。そしてもしも私たちがこのことを知っているならば、神の言葉そのものであるキリストの恵みの計りがたさを知っているならば、私たちは断片以上のものにはなろうとしないはずであります。味わっても味わっても味わい尽くすことのできないキリストであられます。その方がこの私たちの間に今おられます。それぞれに親しくその身を向けていてくださいます。それならばこの方に生ける言葉をいただいた一人一人は、自分の血肉となったその生ける言葉によって謙遜に神と隣人に仕えるのみであります。しかし神がこの私にくださった確信、生ける主の御言葉は本当に主よりの言葉であるかどうか、また隣人が私に向かって語り聞かせてくれる今まで知らなかったキリストの恵みが本当に生ける主の言葉であるかどうか、それはやっぱりちょっと検証しなければなりませんね。そしてその検証のための欠くべからざる基準を今日のヨハネの声から知ることができると思います。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。証言者がこの告白をすることができるかどうか、 これは大切な基準であります。大変大切な2つのことが語られていると思います。まことのキリスト教会、まことの神証言を見極める2つの基準であります。1つ目、生ける神の言葉がその人に与えられているという、生ける神の言葉はほんのたった一言であっても、それがキリストを指し示している言葉であるかどうかということです。聖書を読んでですね、どんなにその言葉が深く自分の心に響いても、これこそ人に伝えたいっていう言葉をそこから与えられたとしても、その心に響いた言葉がキリストを語っている言葉でないならば、それはまだ生ける神の言葉を聞いたことにはなりません。シエスはファリサイ派立法学者たちに向かってある時このようにおっしゃいました。あなた方は命があると思って一生懸命聖書を調べているけれども、この聖書は私を指し示すものである。聖書を読んで感動しても、それがキリストに感動したということでなければ、まだね、本当に聖書を読んだことにはならないんですよ。創世記読んでも、新明記読んでも、詩篇読んでも、箴言読んでも、コヘレトの言葉を読んでも、そこにキリストの恵みが見えてこなければ、キリストにひれ伏す思いが湧いてこなければ、まだね、それ本当に聖書を読んだことにはならないんですよ。2つ目、御言葉を聞いてこの心にキリストを示されたと思っても、その方の前に自分の小ささが見出されなければ、それはまだ生けるキリストの言葉を聞いたことにはなりません。履物の紐を解く資格もありません。私は主イエスの奴隷にも値しません。神の言葉を心の底にいただいたものの真の証言とは必ずそのようになるはずです。ヨハネの声から聞き取ることのできるこの2つの要素はかなり重要であると思います。私たちの証しの言葉が断片であったとしても、その断片が本物の言葉であるかどうかは、それがキリストを語る言葉であるか、キリストを大きくし自分を小さくする言葉であるかどうか、それによって検証されなければなりません。でこれは旧約から新約への橋渡しであるヨハネだけに当てはまる基準などではありません。ヨハネによる福音書においては、この洗礼者ヨハネは実にキリスト教会の代表の位置に置かれている存在です。神の奇跡によって捕らえられ、召し出され、キリストを賛美する者へと作り変えられた証言者の代表がヨハネ、すなわちキリスト教会の代表です。キリストを大きくし自分を小さくする、キリストを大きくし自分を小さくする、これが私たちキリスト教会が生きていく時の呼吸であります。しかしキリストを大きくし自分を小さくするっていうのは、これちょっとも惨めなことじゃないですよ。神の作品である人間の尊厳の否定なんかじゃありません。なぜならばヨハネによる福音書の冒頭って一体何なのか、もう一度思い出していただきたいと思います。賛美であります。神賛美であります。キリストを大きくし自分を小さくする教会の言葉は、神を褒めたたえる喜ばしき賛美の声であります。それは 私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと驚きながら証言することであります。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う。その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろうというあふれる賛美だからであります。キリストの恵みが大きくて大きくて、キリストの愛が大きくて大きくて、この私が証しできるキリストの恵みはほんのそのかけら、ひとかけらでしかない。私が全身全霊を挙げて語ることのできる証しの言葉はこのキリストの恵みを証言するほんの小さな声に過ぎないんだ。もう一度申しますが、これを嘆きの声だなんて考える方はいないでしょう。賛美の言葉であります。私も私もと乗り出して語り出す賛美の言葉であります。この教会もまた、そこに集められた私たち自身の証もまた、神に捧げる賛美の花束に収められた一輪の花であります。もう一度このことをよく思い巡らしたいと思います。今ここにおられる恵みのキリストの姿にもう一度目を開いていただきたいと思います。このキリスト集中、キリスト賛美に生きる人間の喜びを、教会であることの醍醐味を、神の助けをいただいてここでもう一度味わっていきたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みが大きすぎて、あなたのを賛美する私たちの言葉が、あなたを証言する私たちの言葉が、またそれを何とか伝えようとする私たちの存在があまりにも小さくもどかしく思いますけれども、そのようなもどかしさの言葉を通してもあなたが大きく大きくこの世界にご自分の恵みを伝えようとされていることを語り出すことのできる私たちとしてくださいますように、この恵みによって支えられ生きていくことの喜びを、たった一つの言葉によってもあなたが和解を生み出し、あなたが人間を救うことがおできになることを私たちが明かし続けることができますように、そのために新しい週もどうぞ私たちをこの場から送り出してくださいますように、自分の貧しさを嘆くのではなく、その貧しさをむしろあなたへの賛美として響かせることができますように、私たちを作り変え用いてください。この教会を、世界中の教会を、自らの足りなさ、欠け、人間の小ささを暴露し、ただひたすら神を崇めるために生きているすべての仲間であることを世界中の教会が語ることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌262番、総額のみで賛美します。
「
者の方、よろしくお願いします。賛美歌539番、祝祷構想をもって一旦礼拝を終わります。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。